ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日はですね、一日同じ仕事をして、他の仕事が手つかずで全く一つの仕事に付きっきりの状態で、はい、未だに終わっておりません。
どうも。
はい。
はい。
本助です。
はい。はい。昨日、おとといかな、ツールドフランス最終回っていうか、最終日かなんかを見ようと思ってですね。
はいはいはい。
ケーブルテレビなんかつけてみたんですけど、はいはい、チャンネルを探して、うん、そしたらこのチャンネルは有料チャンネルですっていうことで見れなかったんです。なんだか知らないで、って思ってまたカチャカチャ回してたら、
うん、
スーパーバイクのチェコかなんかの選手権がやってまして、
うん、
それを結局最初から最後まで見てしまいました。
スーパーバイクってモトクロスみたいなやつですか？
あ、いや、ロードレースですね。
ほー、うん。
なんだろう。大きいクラスの。
500とか。
はい、500とか。1000でしたね。
あ、今そんなのあるの？
うんうん。ドゥカティが、ヤマハを抑えて。
はいはいはい。
はい。1位、2位を続々独占して、結構手に汗るにレースで、それを見て、おーとか思って、はいはい、で、うん、次の日バイクに乗っちゃったんですよ。やっぱりこれは乗るしかないとか。
はいはい。
まあちょっと涼しかったのもあって。
うん、
うん。はい。山に駆け登ってきました。
ああ、それはわかりますね。その気持ちは。
はい。
そっか、バイクのレースって全然見てないな。
ああ、いや、なんか、かっこよかったです。
だって僕見せたのって、フレディ・スペンサー。
はいはいはい。はい。
そう、赤いメットは誰でしたっけ？
誰だろう。
すごい、街中でみんなそのレプリカヘルメットを買う。
あ、そうですか。
スペンサーともう一人、
その、
名前が出てこねえな。
誰だろうな。
日本のレプリカだと、はい、平忠彦。
あ、平、はい。
ね、ヘルメットと、スペンサーともう一人、名前が出てこないな。
あ、
ケニー・ロバーツ。
あ、そうだ。キングケニーで、はい、キングケニーですね。
その頃の時代にですね。はい、そっから見てないからいつか、
まあ。僕もそうなんですけど。はい。
はい。でね、うちのね、すぐそばにある整形外科はね、スポーツ選手がよく来る整形外科なんですよ。
はいはい。
で、そのバイクのレースを見始めてた頃に、片山隆純って、
はいはいはいはい。
サンテス選手がいたんですけど、今、いるんですかね、まあ、もちろん走ってはいないと思うんですけど。
8体とかでなんかなんだろう、チームを率いたこともあったような。あと、まあ、片山さんはなんか おじさんになってから、
うん、
キングケニーと組んでやったんじゃなかったっけ、そうなんだ。8体、だいぶ前ですけど、うん。何年か10年は前じゃないような気がするんですけど、
はいはいはい、
8体に、まあ、プライベートみたいなチームで出て、うん、
そんなことがあったんだ。
うひゃーと思ったんですけど。
へー、うわー、それ見たかったな。いや、うん、その片山さんがね、入院された時があって、
は
い、
で、あ、そうだったんです
。行ってみようよって言って、花持って行ったことがあった
んです。うわ、そうなんですね。そんな、そんなことがあったんだ。
で、面会もちゃんとしてくれて。
それは素晴らしい、
うん。10分ぐらいのことだったんですけど、
はいはい、
一応部屋まで通してくれて。
すごいですね。
で、サインもらって。
すごいな。
なんかね、
それはすごい。
病室、個室で、そのレースのビデオをチェックしてた時だったんですけど、うんうん、入ってすぐ話じゃなくて、そのレースのチェックをちょっとしばらくチェックされているのを待ってて、そこからサインもらったりしたんですけど、その時にそのビデオに映ってたのがスペンサーだったんです。
あ、そうな
んだ。その時にどうのこうのって、ここの時に抜かれてどうたらこうたらとかって、なんか、マネージャーみたいな方とお話しされてましたけどね。
すごいです。そうなんだ。 それはまた貴重な体験を。
でもそれ以来そこからまあしばらくはまあもちろんバイクを乗り始めたりとかっていうのは、まだバイク乗る前だったんで、バイク乗り始めてからもうやっぱり雑誌やら、まあテレビあんまりこう出て見れなかったんですけど、まあちょっとチェックはしていたんですが、いつの間にやらバイクは見なくなってしまったので
、
はい。8体とかすごい憧れたんですけどね。
まあね、僕もまあ見に行ったことは1回ぐらい、8体じゃなくて普通の GP は見に行ったんですよ。
はいはいはい。はい。話がだいぶ違う方向に行きましたが、
はい。
今回は、先週予告させてもらった通り、スノーさんが北海道に帰省されたということで、はい。そのお話と、まあ、親。
はい。
我々世代になるとそろそろ親もっていう、
はい、
ね、微妙なお年頃になってきておりますので、はい、そんなお話もしていきたいと思います。
はい。
はい、ということで北海道行ってきたということで、うん、一応お仕事だったんです
よ。はい、一応じゃなくて一応じゃなくてお仕事の、まあ、ついでに無理やり寄ってきたという、う
ん、あ、ちょっと早めに行かれたんです
か。はい、そうですね。はい、まあ、ちょうどこうなんて言うんでしょうね、サミットが終わって、
うんうん、
で、夏休みの料金になるちょっと前だったので、
はいはいはい、
まあ行きやすいだろうっていうのと、
うんうん、
料金も上がってないのでということで、うん、はい、まあ実家小樽にあるんですけれども、
はいはい、
そっちに寄って行きました。
うん、
はい。
小樽は2回ぐらいは行ったことあるけど、いわゆる観光地の運河の近辺しか行ったことがないんで、
は
い、
ああ、そうですね。はい。まあ、あの辺は随分変わりましたよね。まあ僕が子供の頃の話は、随分昔なので、
はいはいはい、
あの頃と比べるともう港は様変わりしちゃったし、運河は半分になって、うん、半分というか4分の1ぐらいになってますしね。
あ、そうなんだ。あれ4分の1ぐらいなの？
は
い、
そうですね。幅は半分ですし、長さも3分の1ぐらいになってると思うので、
うんうん
うん、全体的に見れば4分の1ぐらいって感じですね。
へぇ、そうなんだ。あの長さじゃなかったんだ。
そうです。道が、太い道が走っているでしょ？
はいはいはい。
倉庫のところ。
はいはい。
あれ、全部運河だったんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、うん、まあ、全部でとは言わなくても、半分、2車線分ぐらいは運河で、で、はいはい、倉庫がその両側に立ち並んでいましたんで。
そう
だから、本当に近寄ってますね。
狭まっちゃってるのかね。
うん、そうですね。
そうですよね。だって倉庫って言われてるところも今お店ですもんね。
あ、そう。なんか、うん、いろんな、期待値ガラスをはじめ、いろんな会社が、はい、会社っていうかな、食べ物屋さんだったり、
うんうん、
お土産屋さんだったり。
はいはいはい。今回は、スノーさんだけで行かれた？
あ、そうですね。まあ仕事なんで。子供はまだ学校がある。うん、
ああ、そっかそっか、ええ。まだ夏休み入る前ぐらいだったってことですね。
そうですね。
はいはいはい。
だったので、行ってきました。まあ、いつも帰省はね、子供、家族で行くので、
うんうん、
実は自分一人で寄ったっていうのは、まあ、5年くらいかな。4、5年前に1回あったぐらいで、
うんうん
うん、久しぶりに一人で行ったんですよね。
うんうん、
なんで、まあ、ゆっくり、親子で、水入らずという意味か、なんていうかっていう感じです。
うんうんうん、
はい。それなりに面白かったんですけど、いろいろ発見がありました。
お
ー、はい、一番発見はね、
うん、
いや、家を出てから、大学とかで、外に出てから、
はいはい、
まあ、 北海道の人は内地に行ってるって言うんですけれど、僕の親の世代
はいはいはい、
はい、内地に出かけてからですね、もう二十数年するんですが、はい、もう30年近いって言ってもいいぐらいですね、
は
い、でその間でね、家にいたのって、実家に帰って家にいた日数って、トータルしても1年あるかないかだと思うんですよ。
はいはいはい。
なもんですから、今、二十数年ぶりに何日かじっくり行ってみると、うんうん、まあ二日半なんですけど、
うんうん、
じっくり行ってみると、浦島太郎が、玉手箱を開けたような感覚なんですね。うん、いきなり親が老けている、すごいヨボヨボに老けているっていう。
はいはいはいはい。
感じがまず、びっくりしまして、
うんうん、
姿格好もそうなんですけれども、
うんうん
うん、あと耳が遠くなったりとかね、
う
ちの母親の方はちょっと白内障があって手術進められてるんだけど、
はい、
って言ってて、
はいはい
はい、じゃあ早く手術しなきゃって、
うん、
いやでもなんかお医者さんがもうちょっと様子見るかって言うからそのままにしてるんだって言うからいつの話って聞いたら3年前とかでもいいのよ見えてるからとか言ってちょっとちょっと見えてるからいいのよって言うんだけどやっぱり携帯で、はい一応携帯使ってるんですけど、はいはい、携帯で写真が撮れないとか言ってて、
うんうん
うん、やっぱり明るい特に外で明るいところだとコントラストが なくなっちゃうんで、
はい、
何が映ってるか画面でわからないって言ってたんで、
はいはい、
そこはあんまり良くないあちょっと進んでるんだろうなっていう感じで、
うんうん、
とにかく早く手術し必要ならしたらっていう話、
うん
うん、ですね。とにかくテレビの音がでかくて、
うんうん、
うるさくていられないっていう。
ああ、はいはいはいはい。
耐えられなくて、
うん、
悪いけどとか、テレビ消していいとかいう話。見てるとやっぱり聞きたいから、ね、大きくする。
うんはいはいはい、
だから消しちゃって、
うんうん、
しないと話にならない
感じ。はいはいはい。
でしたね。
あ、
それはまあ、まあ2年おきにしか帰ってないんですけども、
うんうん、
帰ると、やっぱり70過ぎてから2年の、1年っていうかね、丸2年くて、
うんうん
うん、加速度的に、こう年を取っていくなっていう、そういうのが分かるんですよね。
はいはいはい、
毎日会ってるわけじゃないので。
うんうんうん、
まあ、そろそろなんだろうかとか言って。
うん、
まあ、向こうもそれは考えてるらしく、
うん、
墓を用意しろとか言い出したんですけど、ちょっと待ってって言いました。墓に入る前にやっぱりいろいろ具合が悪くなって介護とかはね、
うんうんうん、
しなきゃいけないでしょうっていう話をして。
はいはいはい、
してるんですけども、うんうん、なんか、人たちがあっさり死ぬつもりでいるらしく
て。それはお父さんですかお母さんですか
両方。
あ、両方。
最後の世話にはならんみたいなこと言い出して。そうじゃないでしょみたいな。
はいはいはい。
本当に、なんか、老いを、目の、老いに向かい合ってるんだけど、言ってることがどうもなんかファンタジーで困っちゃうんです。他の話も、いやあれしてくれとか、
なんで
し
ょう。
散骨
はいはいはい。
散骨してくれとか
です。そっか、散骨ね、なんか散骨って言うと石原裕次郎思い出すんですけど。
散骨って、なんか聞いた話では、地面に、うん、散骨するとのは難しいらしいんですよね。
うん、海ですよね。
だらだらだしで、でもなんか うちの庭に負けみたいな話とか
。それでもお墓用意しろって言ってるんですか。
いやだからそのお墓を用意するのがめんどくさいから、
あ、はいはいはい、
庭に巻いてとかいう話とか、なんかどうもその。いや死んでからのことはもうどうしようがこっちの勝手なんだから、こっちの好きにさせろとか言って。それまでの方が問題なんで、ね、例えば、どうしても介護が必要なら、こう、こちらに来てもらうか、
うん、
なんか、もし、そういう あの介護ができ て、
うんうん、
入れるところがあるんなら今のうちに先に探しておいた方がいいんじゃないのとか、
うんうんうんうん、
まあ大した資産はないんですけれども一応とりあえず何らかの形でちゃんとこう後で揉め事が起きないように指示を出しておいてくれとか、
うん、
まあそういう話もできたんですけれどもね、
うんうんうん、
難しいもんでやっぱりなんか元気なんですよ、
うんうん、
困ったことに、
うん、いやいいじゃないですか
いやまあちょっと来すぎて、あの去年、
うん、
なんか団体旅行なんですけどパリに1週間ぐらい行って、
うんうん、
で僕はその時にもうあじゃあパリを見て死ねってことだねとか言って、
うん、
皮肉を言ってたんですけど今年まだ、うん、今度イギリスに行くとか言い出して
すごい
もういい加減にしろって言って怒ってたんですけど目が見えないとか言ってるのに
はいはいはい、
でそんなとこ行ってどうすんのって話で、
なるほどね。でもそういう風になってきますよね。僕んとこもまあもう少しあでもそんなに変わんないのかな。
うん。
うん、やっぱりもう何回か倒れてたりするんで。
そか。
うん。うちは父は大丈夫なんですけど、母の方がね糖尿を患ってるんで。
心配ですね。
うん。だそれが何回か。あって倒れたりっていうのがあるんですけど、でなんかね困ったことに人のあれを聞かないんですよね。なんか子供に帰るっていうじゃないですか。
あでもあの東洋の人はどうしても食事制限とかがね、
うん、
めんどくさいのでみんな苦労されてるみたいです。
うん、
知り合いでもそういう人いますけど、
うん、なんか少しゆっくりめで食事しないよとかそういう話とかするんですけどね。
うん、
あ早いんですよ。僕以上に早い食べる。
ああ
。まあほんでなんか人の言うことも聞かなくなってくるし困ったもんです。
あね、うん。まあうちの場合はあ半助さんほとんどまあ大体こう近場で過ごされて、
うん、そうですね。
だと思うんです。うちの場合はね、ほら、まあ先に最初に言いましたけど、随分ブランクがあるので、
うんうん、
未だに僕は、両親から見ると、20歳から21歳なんですよね。一緒に暮らしてないから。
はいはいはいはい。
それで子供扱いで、
うん、
まあ、この間もなんかしみじみと僕の年齢を聞いて、へーっていう。向こうは向こうでやっぱり溜まって、手箱なんですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、孫とか連れて帰ってきてれば奥さんとかね、
うんうんうん、
家族でいてもうなんかごちゃごちゃやって遊び悪いことです、うん
はいはい。
そういう考えも湧かないんでしょうけど、
はいはい。
まあ3人でポツンとこう家にいますと、
うんうんうん、
なんとなく僕はまだ高校生ぐらいな感じらしく、
はいはいはい、
に感じるらしく。
うんうんうん、
昔は可愛かったのにねとか言われてる。こんな親父になっちゃってみたいな。
はいはいはい。
それは余計だとかいう感じなんですけど、
えー
あ。特に孫の写真、まあ僕の息子ですけど、
うんうん、
写真見せてあげたりすると、
うんうん、
まあ似てる、似せたり、こう、彷彿とさせるものがあるらしくて、
はいはいはい、
僕自身が子供の頃の、
うんうん、
思い出とかがね、思い出されるみたいでね、
はいはい、
なんか しみじみと昔は可愛かったのにって言われました。
そっか、その子は可愛かったんですね。
いや、そうなんですね。はい。いや、なんか、いや、まあ、どの親も何歳になっても子供は子供だし、
うん、
っていうのはわかるんですけども、うん、ただギャップが大きいと結構大変だなと、思いました。なんかもっと、頻繁に顔を出すべきだったと今更思ってももう遅いんですけど。
え、その家を出られてから、その帰省するのって、例えば毎年帰ってたとかいうことはないんですか？
ああ、ね、うん、下手すると2年ぐらい、いや、2、3年帰らなかったりすることもありましたね。
あ、
まあ、向こうがこっちに来ることもあったんですけど、
はいはいはい、
京都に住んでた時とかは、
うんうん、
北海道になんか帰ってこられるよりは京都にいてくれた方が、遊びに来れていいみたいな。 そういうノリでしたからまだ若かったんで。
はいはいはい。
なんか会社員なんでそんなに休みないじゃないですか。
はいはいはい。
で帰れないんだという話をすると、じゃあ行くから。来てもらっても休みないから案内できない。そんな話だからね。
そっか、そんで最近はもう2年おきっていうパターンで帰られてるってことですよね。そっか。今年、去年行かれてるんですよね、車で。
はい。
ってことは今年は奥さんの実家の方に行かれる。
あ、そうなんです。
おー、はい、そっかそっか。じゃあ、タイミング的には良かったんですね。
うん、そうですね。まあ、様子見れたし、もう元気だと分かったんですけど。
そっか。でも、距離があると考えちゃいますね。
心配ですね。なんか、結局、まあ、耳が不自由なので、うんうん、電話で話をするのがすごくめんどくさいんですね。
ここ
に、父親の方が、
うんうん、
孫と話してても話が合わないので、
うんうん、
困っちゃうらしいんですよ、電話では。
うんうんうん、
で、二人とも携帯を持ってるんで、メールは両方に同じ文章を出すわけなんですけれども、父親の方は耳がかなり遠いので、な、
うん、
っててもわからない、
うんうん、
メール。で、母親の方は割とまだ耳は達者なんですけど、
うんうん、
今度目が、あれですよ。細かい字が読めないんで、だから両方に送っておけば、両方とも同じところにいればとりあえず母親が気がつき、
はいはいはい、なるほどね、
メール来てるよって言って、
はい、
父親が見ると、はいはい、おじちゃん読むと、
はいはいはい、
そういう二人で一つみたいになってるんですけど、たまにおじいちゃんは山に出かけてしまうので、そうなった時は一番心配ですね。たまに電話したり、メールして、うん、いや、今山に行ってんだよって、芝刈りに行ってるわけじゃないですけど、そんな感じで山に行ってんだよって言われると心配です
。ああ、そ
っか。一応まあ仲間で行ってるらしいんですけど、
はいはいはい。
仲間って言ってもみんなおじいちゃんなので
。散策っていうか、あれですか、
山岳部ですね。
うち、ん、の。山登り。
山岳部なんですよ。うん。おじいちゃんたちの山岳部。
へえ。すごいな。
なんですけど、まあ、うん、でもなんか、ね、行ってる山見ると、
うん、
ちょっと、まあ、そんなめちゃくちゃ大変なとこではないんですけど、結構卑怯なところで、
う
ん、熊に壊れなきゃいいんだけど。
そうか、北海道だったらなんか、
そうなんですね。やっぱお年寄りの相談多いじゃないですか。
はいはいはいはい、聞きますね、ニュースでもね。
人ごとじゃないよと思うんですけど、まるで人ごとのように言ってますね。
うん、そうなんだ。
北海道、そう、バカなことをやることは半角祭って言うんですけど。
ああ、はいはいはい。
こんなとこに行って半角祭んだよとかいう感じで。そういう、あんたたちが一番半角祭んだ、とか。食われても絶対探しに行かないからね、とか言って。
ああ、なるほどね。
はい。
例えば、介護が必要になってしまった場合には、こっちの方に出てくるっていうことは考えられてるんですか、ご両親は。
いや、それはないみたいですね、なんかもう。
あ、やっぱり。
北海道はやっぱり一番いい。いい、
うん、
最初は、もう、十数年前は、
うん、
雪が多いから嫌だって言ってたんですよ。
はいはいはい。
やっぱり雪かき大変だしって、
うんうん、
最近雪は少ないし、
うん、
快適らしいんですよね。
そうなんだ。
地球なんかのせいか知らないけ
ど、
あとやっぱりこちらの内地の暑さがたまらないって言ってました。
ああ、そっか、うんうん、まあ、でも北海道も結構最近暑いって聞き
ますけどね。あ、まあ、暑いですけどね、うん、暑いですけど、うん、まあ去年も話しましたけど、僕らが向こうに行って長袖を、今日は涼しい、ちょっとさ肌寒いかなって言って長袖着てる時に、
うんうん、
向こうの人は、半袖で、今日は蒸し暑いですねってラジオでは言ってるし、自分
そっか。
で、車は、みんな窓閉めて、
うんうんうん、
エアコンかけてますし、
うんうん、
窓全開で、いやー気持ちいいって走ってるのは内地から行った車
なるほどね。
内地ナンバーか、レンとか。
はいはいはい。
いう感じですから。基本的にやっぱり体感温度が違うんです
よ。ああ、なるほど。でもやっぱり出てきたくないっていうことだと、難しいですね。
うん、まあね、最悪、その、老介護だとか言ってましたけど、でも、サッチも行かなくなったら、本当に僕、うちの場合は子供の学校もあるし、子供、うん、まあ、うん、いろんなね、環境を変えるわけにはちょっといかないので、
うんうん
うん、まあ、最悪僕が単身赴任かっていう話になっちゃう。最後のために。
なるほどね。そっか。いやー、難しいですね、離れてると。なんか近いと近いで結構鬱陶しかったりするんですけど。
いや、近い方がいいに越したことがないっていう。
ねえ、そういう事態になった時のことを考えると、やっぱり近いければできることもありますもんね。そっか、難しいですね。でもあれじゃないですか、そんな感じで言ったら帰るときは後ろ髪引かれるような思いだったんじゃないですか。
ああ、いや、まあそうですけどね、まあ、ちょっと疲れてたった2日いただけなのに疲れてほっとしたっていうところもあるんですが、
あ
のもう一つね、困ったことに、やっぱり、こう老人2人だと、まずテレビですね、今 B ほら地上波デジタルに。
はいはいはいはいはい。
あともう一つは、まあ、携帯電話はまだしも、パソコン環境が全然ないんですよね。で、まあ、なきゃないで、なんとでもなるっちゃなるんですけれども、困ったことになんかうちの弟が古いパソコンを置いていったりしたもんですから、
はいはいはい、
それを使いたいとか言い出して、
そ
のパソコンのエクセル、しかもエクセルですよ。
はいはいはい、
なんか、表を作って仕事をしたいみたいな話で。それを半日以上僕が付き合わされてですね。
はいはいはい。
もう疲れ切って帰ってきたんですけど。
お
そういう、まあ、体が元気なのでそういうことをやりたいと思ってもなかなか、周りとね、教室に行けばいいじゃないって、パソコンの教室いくらでもあるから行けばいいじゃないって言って、なんか、そういうのはいやらしく。
はいはいはい。
っていう、そういう、なんていうんですか、二人で煮詰まっている感じがちょっとあって、ちょっと考えそうだったんですけれども。でもそれに付き合わされてもうちょっとうんざりしてく
る。そっかそっか。
はい。
ああ、なるほどね。
って感じです。
え、弟さんは北海道にいらっしゃるんでしたっけ？
あ、いや、それがまた離れてて関西に。
あ、そっかそっか、関西か、あ、そうですよね。
ちょっと無理ですね、
彼は。あ、そっかそっか。じゃあ寂しいですね。お父さんお母さんは。
寂しい。
まあ、まあ、でもこんだけ経っちゃうとそんな感じもないのかな。
まあなんか帰ってきてもらえればありがたいみたいなことは言われたことあるんですけど、まあちょっと子供をベースに考えているのでそれは無理ですと。はっきり言ってあります。まあうちの親自身もやっぱりそういう感じでしたからね。僕らが小さい頃にやっぱり、まあでも三男、父親なんか三男なんで別にどうってことないんですけど、
はいはいはい、
やっぱりいろいろやっぱり親戚付き合いとか、
ま、
僕のおばあちゃんですね、が、こう、具合悪くてかなり長い間入院してたんですけど、その間なんかも、やっぱり僕らのことを優先にしてたっていう、
はいはいはい、
そういう感じでしたから、やっぱり受験の時とかと重なっ、その具合悪い時が重なったりして、どのもの、いろいろあったんですけど。そこら辺は、こう、なんて言うんでしょうね。こう、まあうちの、この北海道の気質なのかもしれないんですけど、すごく合理的なんですよ。
おー。
こう、 いなくなる人はいなくなるそういう感じで、いなくなっちゃったらそれまでよっていう、そういう非常になんか冷たいっちゅうかなんていうか、マイナスになってるうちは、
うん、だから
いろんな親類とか僕のおばあちゃんのお葬式とかも全部終わって、
うん、
全部すべてお墓に入っちゃってから、
うん、
そういえば何月何時に亡くなったかなっていう連絡が来て、
あ、そうなんだ
1ヶ月以上だよな絶対なんで呼ばないのって、いや忙しい、仕事で忙しいでしょとかそういう感じ、自分たちの時はどうするつもりなんだって言って、ちょっとうちのと心配してるんですけどどっちか先に何かで亡くなっても全部終わった知ってるからとか言って
嘘
なんかでもやりかねない感じの親ですね。
ああ、そうなんだ。こう考えられないな。
うん、なんかね、ちょっとそういう気はあります。なんか、とにかく面倒くさいことはやりたくないし、大げさにもしたくないし。
なんか、かっこいいっちゃかっこいいけど、ちょっと想像がつかないな。
庭に負けっていうのだけはちょっとあったんですけど。
ああ、なるほどね。でもあの散骨って確か全部ってできないんじゃなかったっけかな。
そうなんですか。
一部だけで、なおかつ会場で、なんか、申請をしてみたいな感じだったと思うんですけどね。
もう、うん。海がゴミ捨て場になっちゃったら困るしね。
そうですね。あ、そっか。いやーでもまだもうちょっとあるでしょうけど、僕らの年代になってくると、その親の面倒とかっていうのもね、まあ、早い人だったらもうそういう介護とかっていうのに入られてる、
そうですね、
同じぐらいの年でも、
まあ、うんまあ、いや元気なのはすごいいいっていうか、ものすごく、うん、あのうちは両親っていうか、両方の2人は両方揃って元気、好き、
うんうん、
元気なので、
うんうんうん、
非常に楽させてもらってるんで、
うん、
感謝してるんですけれども、
うんですね、
それだけにガクッと来られた時にはちょっとなかなか大変じゃないか。
なるほどね。そっかそっか。
あ、とりあえず順番守ろうねって話はしてきて来ましたけど。
何順番。
いや、死ぬ順番ですね。僕の方が死ぬとか。
ああ。
いや、でもね、うちの母親の方のおばあちゃんは、4、5歳まで生きてた、
5歳
を、なので。
はいはいはい。
どうも、長寿の、そういう感じは、家系というか。
はいはい。
特に女性はね、元気そうらしい、元気な感じなんですよ。
へ
ぇー。9歳以上まで生きられたら、ちょっと僕は怪しいなって感じです。
またそんな。
で、いや、でも、実際そうでしょ。やっぱり100超えちゃったら、やっぱりなかなか息子たちは大変ですよね、息子っていう
か。あ、そうか、100超えて。だからそうですね、うん、あ、それは僕も自信ないかもしれない、
うん、
うん、あ、ね、あ、いやでもこれからあれですね、大変になってくるんだろうなっていう、はい、ちょっと僕自身も恐怖は感じているんですが
まあね、いろいろ、うん、まあその個人的なものもあるし、あとこう社会っていうか、
うん、
ね、いろんな政策とか、そういう今大騒ぎになっていることとかも、
うん、
いや、まあ、最後に一つ言わせてもらいたいんですけど、
うん、
国民健康保険が、あれが来て、
うん、
なんとか支援制度が、まあ、介護保険の方はもう40過ぎてるんで払ってるんですけれども、
うんうん、
あとなんとか介護支援制度、
うん、
分担金っていうのがそれプラスされてるんですよ、
うんうん、
でうちの息子の分にもそれはかかってきてるんですね。だからとか思って、これはもしかして生まれたらすぐかかってくるんだと思って なんてこと、お金払わなきゃいけないんですよ、息子の分も。
あ、そうなんだ。
うん。
ちゃんと
6000円ぐらいだった。
おー、それ年間でってこと？
そうですね、年間で。
6000円。
ちょっとびっくり。6000円だから、びっくり仰天ですよね。まだ、稼いでもいないのに。まあ、健康保険は払わなきゃいけないっていうのはわかるんですけど、支援なんとかっていうために稼いでもいないのに、これもう人頭税っていう、まあ、変わんないねとか思って、誰がこんなの決めたんだって言って、ですけど、そんなこと言い出したところに投票した覚えはないぞとか言って。
いやでも本当にね、こう年を取ってから安心して暮らせるっていう風に思えてる人って今いないですもんね、きっと。よっぽど裕福な人はそうでもないのかもしれないですけど。まあそこら辺、こう、いい方向に向かってくれるといいんですが、今の動きを見ていると、怪しい方向にばかり行っているような気がするので。
そうですね。まあ、なんともですよね。
なんかもう自分の生活は自分で守らないといけないようなね、だからそれが今僕らぐらいの世代だったらそれもなんとか頑張ればできるとは思うんですけど、まあ年いったりとか何かがあって仕事ができないとかね、そうなった時のための国の支援じゃないかっていう気がするんですけど、そこら辺が怪しくなってきているというのは非常にこの先不安にはなります。ということで、まあ北海道に帰省されてご両親と会って、いろいろと感じられたということなんですが、まあ僕はあまりに近いために鬱陶しいばかりで、まあでももう近い将来そういうこともあるのかなっていう恐怖は感じつつあるんですが、こう目を背けているような状況なんです
ね。そうですね。まあ、まあとりあえず話だけはねしといた方がいいんだろうなって。
いや
なかなかね話したがらないです、やっぱりね微妙な話なんで、実の親なのに、そんな早く死ねっていうのがみたいな話になってくるし、あんまりね、
まあ、そうですね、
ちゃんとしといてねとか、あんまりしつこく言っとくと。
はいはいはい。まあ、ちょっとこれからいろいろと考えていかなくてはいけないのかなっていう気はします。はい。はい、私が考え始めたらいつか番組でお話しできると思うんですが、僕は大概そうならないと考えている人なので、緊急事態で番組やってらんないみたいな話になってるかもしれませんが、
はい、
はい、まあちょっと、まあ、政策なんかはねちゃんと国に意見を、まあ、投票という形ででもちゃんとしていかないといけないかなとは思います。
そうですね、まあ、みんなでちょっと考えたいですよね、やっぱり、みんなのことなので。
そうですよね。はい、なるべくそういうところにもちゃんと目を向けて、意見するできるように、
はい、
しておきたいと思います。はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。はい、来週はもしかするとお休みかもしれません、
はい、
ちょっとまだ分かりません。はい、はい、ちょっとホームページをチェックしていただいて、番組がダウンロードされてこないと思ってたらちょっとホームページをご覧いただければと思います。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、すいませんちょっと仕事しながらやってたんで、声が遠かったりしたかもしれないスノーです。
はい、
失礼します。
ではまた来週。
はい。